さん、こんにちは。佐藤雄二の美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャスト、今回も始まりました。ナビゲーターの直美です。この番組は美容室の経営者さんに集客や売上アップのヒントとなる情報を日常の雑談も合わせてお届けいたします。お話しいただくのは、最短4ヶ月で売上を100万円以上アップさせる美容室専門コンサルタントの佐藤雄二さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はあんまり話しちゃいけないような内容になるんですけど、教育ですね。
あ、教育。
教育についてちょっと話そうかなと思ってて、ただ教育っていうとちょっと上から言ってるような感じに聞こえるのかもしれないけど、もし一人でやってらっしゃる方だったら、指導者がいないわけじゃないですか、周りに。
あ、いませんね。
いないですよね。ということは、自分が二重人格にならなきゃダメですよ。
ああ、自分を自分で教育するっていうことですか。
こっちの自分がなんとか今日も帰ってビール飲もうとか、今日もなんかゴロゴロしようとかっていう、そういう気持ち絶対人って持ってると思うんですよ。
ありますよね。まあもう今日はいいかって休み時間あるけど、まあここはもう別に仕事するとかじゃなくって、まあいっかって思いますよね。
で、そっちの気持ちの方が大半を占めてるんですよね。大半、もう 100% 占めてるのかもしれない。
そうなりますよね。
もう一人、こっちにもう一つの自分を作って、僕下の名前ユージって言うんですけど、ユージお前今日ビール飲んでる場合じゃねえだろ、とか。っていう自分をこれ作んないと、いつやんだお前みたいな、昨日は明日やるって言ったし、みたいな。先週は今月、来月になったらやるって言っても、次が変わってもやんねえじゃねえかみたいな、こっち自分をもう一人作んなきゃなんですよね。自分が教わる側でもあるし、指導する側でもあるっていう状態を作っていかないと、そんなのいつでもやればいいやって思っちゃったら絶対にやんないですからね。もう何年も何もしちゃってない人いっぱいいるんで。で、これ一番わかりやすいのはスタッフ抱えてる店ですよね。教育っていろんなものの、こう、まあ教育って言い方よくないんだ、指導っていうか、アドバイスというか、接客についてもそうだし、会話についてもそうだしとか。で、もちろん、美容師が一番好きな技術的な、指導していかないと、技術上手くなっていかないと、ほら、売り上げも出して、出すことできなくなっちゃうから、そういうのの教育ですね、についてかな。をちょっと、だこれ結構難しいんですよね。で、今日やって明日変わるもんじゃないから、人って。
ああ、本当ですよね。
学校の勉強と一緒ですよ。一夜漬けじゃあ、ほぼ多分で、無理でしょう。
そうですね。身にならんですね。
特に技術的なことって、ほら頭で覚えるもんじゃないから。漢字を10個覚えますっていうレベルじゃないじゃないですか。自然と体がそういうふうにいかなきゃいけないわけで。ほら、直美さん楽器やってますよね。きっとそれだって、そこの楽器そのものがなくたって、なんかわかんないけど、適当にこっちがこうやって手がこうやって動いてたりとか、こっちを動かすことはないかもしれないけど、自然にこういうふうに、それも練習になってるわけじゃないですか、きっと。トレーニングっていうか。
やっちゃいますね、
そうでしょ。だそれと同じで、はい、技術って、僕らの技術って結構体で覚えなきゃいけないものがあるから、理屈ではわかってるんですよ。理屈はその理屈方法論とか、テクニックはいっぱい何回も聞いてます。けど、やれって言われたらできないんですっていうのが多分本音なんですよ。楽器もそうでしょ、きっと。
そうですね。
で、それを どうやって教えていくかってことなんだけど、まあ、この楽勝塾の名前の由来ですけど、楽に楽しく笑って覚えられれば一番いいよね、みたいな。そういう意味で楽勝塾ってつけてるんですけど、で、これってやっぱりその技術的な教育、もちろん接客も含めてだけど、教育について絶対必要なことで、要するに練習が楽しいって思わなかったら続かないですからね、人って。
楽しさをちゃんと入れることなんですね。
そう。今日もやるぞって思うような楽しさがなかったって、直美さんと多分チェロやって、ってるのは聞いてますけど、僕も本当に。だけど、それって、じゃあ、チェロじゃなくて何にしましょう？何でもいいや。何でもいいけど、 じゃあ、ドラムを覚えましょう。ピアノでもいい。ピアノを覚えましょうって。うん、まあ、直美さんがピアノに全く興味がないのに、なんかやれって言われて、なんでやってねえんだって言われたら、うん、なんとなくもういいよってこう弾きません、気持ちが。
ああ、そうですね。それにも興味がないみたいなね。
そうでしょ、
はい、
でも、楽しいとか好きになってくると、指が、まあ、僕、楽器ってやったことないけど、指が釣りそうになったりとか、こう、始めるって釣ったりするんでしょ、あれ、これ。ついそうなったら指の先が痛かったりとかしても、うんうん、いやいや、これはもう我慢だっていうか、わかんないけど、そこに減断ができるぐらいやんなきゃダメだみたいなさ。
うんうん、
普通だったら、そんなに辛かったらやめればいいじゃんってことだけど、本人がやりたいし、
あ
で、弾けるようになると楽しいわけじゃないですか。
うんうん、
だから趣味と一緒かな。だから楽しいって思わなかったら練習絶対続かないですよ。
そうですよね、うん。うん。
で、他でも僕これ話したことあるんですけど、例えばワインディングって言ったら、直美さんわかんない。ロットわかりますよね。パーマかけてる。うんうん、プラスチックのこの円柱なのこう巻くじゃないですか。
はい。
で、あれを練習するんですよ、よく。
うん。
マネキンの頭使って。
うんうん。
で、こう、ロットを巻いていくって。
うん。
綺麗に、早く。
うん。
で、サロンによって基準とか違うと思うんで、こうにパッと言えないですけど、分かりやすく言うなら、例えば、よく言う、数字計算しやすいように分かりやすくと、どういうのがいいかな。1時間でじゃあ遅すぎるから、よく言うのがね、20分で全部一つ頭巻きましょう、みたいな話するんですよ。
はい。
で、20分で、パッと暗算で出ないやな。仮に60本、巻かなきゃいけないとするじゃないですか。
うんうん。
1本20秒ですよね、これ。1本20秒ですよ。3本で、
そうか、そうか。うん、いいですね。
3本で1分かかるわけだから。
うん、うん。
だからそれかける20にすれば60本になるから。仮にそういう基準を作ったとしましょう。お店によって違いますよ、これ。うんだから、80本っていう店もあるし、50本でいいっていう店もあるかもしれない。それはそれでいいんだけど、1本何秒かかるかっていうのを計算するんですよ。うん、
ああ。
うん。で、美容学校出てきたってほぼ負けない子多いから。
へえ、うん、うん、うん。
とりあえず、じゃあ、直美さんに教えるとしましょう。そのロット巻きを。
うんうん。
その時に、初めて巻いてね、ズタズタでボコボコで何回も、ああ、失敗したって巻き直したりやって、一個巻くのに、そりゃ何時間かかるか分かんない世界ですよ。下手くそな子というか、まあ初心者になればなるほど。
はい。
それをね、やれってすごくしんどくないですか？もうだって鼻から、始めてから終わるまでに1時間以上かかるって分かってるんですよ。本当に集中しろな、集中できるわけないだろうみたいな、僕はいつもそう思ってるわけ。
うんうん、
だから、一本例えば20秒で巻けばいいんだよって言ったら、
うん。
一本だけ20秒で巻こうよっていう話するんですよ、僕。よーい、スタートって言って、わーっと巻いてって、ガチャって言ったら、あ、失敗しちゃった、残念みたいな。だって、そのペースで巻いてったって、全部巻き終わるのに20分なんか絶対終わるわけないから。
一
本が20秒で巻けてぴったりってことでしょ、時間的には。もう一回みたいな。20秒ぐらいだったら集中できるでしょ。
ああ、そういうことですね、うん。20分も30分も1時間も、はい、やれじゃなくて、20秒、用意スタートで20秒だけやって、あ、残念なのか、できたねなのか、もうそれだけってことですね。
そうそうそう。で、1本20秒で負けないのに、
うん、
例えば30秒、40秒かかってるのに、一個20分で負けなんて、もうやる前から無理だって分かってるじゃないですか。
当たり前ですよね。
そうでしょ？
そうですよね。
でも、その時点もやる前の段階で気をもうなんか滅入らせるような指導しちゃってるから、良くなくて。うん、で、一本20秒、20秒でやろうね。で、負けたらやったじゃんみたいな。じゃあ今度は、まあ、僕なんかそれ3回やってみようよ。
うんうんうん。
でもやったら、負けたやったじゃんみたいな感じで。で、休憩かなんか、ほんと10秒とか20秒とか言われて、1本20秒だと結構目つき変わりますからね、みんなやってて。
へ、
1本だけでいいわけだから、
うんうんうん、
ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね。こんなこと言って、こんなことやって。
面白い。
一発勝負ですからね。
本当ですね。
うん、それが3回 1回負けた、2回負け、2回目負けた、3回目負けたってなったら、じゃあ今度は2本を40秒で巻こうよ、みたいな。
うん。
うん。あの、1本目が巻いてあるのと、巻いてないのと、またちょっと巻きにくかったりするんですよ。ロットとロットが重なってくるから、こうやって。
そりゃそうですよね。場所によってもそうでしょうし。うん。うんうん、
で、だからじゃあ2本を40秒でいこう。
うん。
1本20秒計算だ。
うんうん。
これもちょっと40秒だから気持ち入れやすいじゃないですか。
そうですね。
で、それを増やしていくんですよ、どんどん。
へ
ぇー。そうすると、あの、例えば、6本巻いても2分で済むんですよね。もし負けるようになれば。
うん、うん、うん。
手がだいぶ慣れてきたってことなんですよ。で、ちなみにですけど、多分見てないよね、その6本。ロットって、上巻きと下巻きっていうのがあって。あの、こうやって巻いてく、上の方はこうやって巻いてくんですよね。
うんうん。
下の方行くと、あ、これ巻き方は一緒か。巻き方はこうやって巻いてくから、あ、下巻きっていうのはこうやって、下、こういうところを巻くときは下巻きって言うんですけど。
はいはい。
あの、ちょっとペーパーとか左手の指の使い方が変わってくるんですよ。
うんうん。
上巻きと、上巻きは苦手だけど下巻きは得意とか、下巻きは苦手で上巻きは得意なんて分かれるんですよ、ね。
ああ。
人によって。だ最初は上巻きだけしかやらない。下巻きはいいから、後でいい。
はい、はい。
で、上が何回やって、上だけ、あの、このフロントから、だいたい後頭部のあたりまで巻くの何本ぐらいかな、うん、?10 本ぐらいかな ?12 本ぐらい巻くのかな、うん、が、その1本20秒計算できるようになったら、
うん、
今度は下巻きだけやらせるんですよ。
お
で、下巻き1本、20秒でいけるかどうか。
うんうん、
で、いけたらじゃあ2本を40秒、3本を60秒、まあ1分ですよ。
うんうんうん、
で、できるじゃん。じゃあ今度は組み合わせって感じですよ。
ああ。
うん。で、じゃあフロントから、ここの一番、あの、襟足っていうかネープのとこまで、バーッと、うん、ここ何本あるかわかんないけど、じゃあ例えば20本だったら、1本20秒計算だと、ちょっと計算できないけど、何分だから。
うんうん。
こうやると、やっぱり1時間2時間の練習じゃないから、
ああ、いいですね。
うん。で、今度行けるようになりましたって言ったらまた次の問題が出てきて、今度横をこう巻いていくんですけど、
うん。
さらにロットとロットが重なるから巻きにくかったりするんですよ。指の入るスペース。
そうですよね。うん。
そしたら今度こっちの練習だから、ここは巻いたまま外さないでそのまま置いといて、
はいはい。
ここだけ、ここだけ、ここだけ巻く、みたいな。
ああ、なるほど。うん。
で、そういうことをやっていくと、割となんかこう集中できるし、楽しくやってるように見えますけどね、僕は。
ああ、そうですね。うんうん。
なんか、うん。ような気がする。だ楽しませるって絶対大事なんですよ。俺やったとか、6本いけたとか、10本いけたとか。
ですよね。で、今のなんか若者がどうとかって、ちょっとわかんないですけど、うん、この昔よりもこう、スパルタ教育は通じないじゃないですか、多分。っていうのも余計ありますよね。
うん、で、ちょっと応用入れるんだったら、
うん、
応用っていうか、あの、これも教育っていうか、指導も仕組みが絡んでるんで、
うん、
じゃあ一つの仕組みが今がそれ一つの仕組みです。でも、はい、アドバイスとしてこういうことを追加で言っておくといいよ、とかっていうことがあるわけですよ。これは技術の教育じゃないですか。同じロット巻きの練習をしてる子に対して、自分で目標を考えてもらう。例えば今週中に6本負けるようにするとか。
うんうん。
6本負けるようにしろとかしてねえじゃなくて、そうやってやっぱ上から言ってるじゃないですか。
うんうん。
じゃなくて、直美さん、目標作ろうよ、みたいな感じで。
うんうん。
で、いつまで6本負けるようにする
うん。
と考えて、じゃあ1週間で、10日でとか。
うんうん。
じゃあそれで行こう、みたいな。だから人と日にちが違ってもいいと思う、僕は。
なるほど。
うん。で、自分で決めたことだから。
うん。
あの、やっぱりやんなきゃまずいですよね。僕から言う、僕っていうか、他の先輩から言われたことって、気持ちがあるじゃないですか。そんなの無理でしょ、みたいな。
ありますね。
やりますとは言うかもしれないけど、無理でしょって。そうするとまた練習がつまんなくなるっていうか、嫌になってくる。
うん。
うんうん。でも、もしできなくても別にそれで怒ったりしなくて。一週間っていう、あれが、スタンスが短く、厳しすぎたんじゃないとかですね。10日にしとけばとか。
うんうん。
ていうような形、これはアドバイスですよね。うん。まあ今のは、ワインディング編、ロット巻き編だったんですけど、はい。
うんうん。
じゃあカットはどうかっていう話じゃないですか。
はい。
カットも、わかんないな、他の人たちどういうふうに教えてるか知らないですけど、僕ほら昔ちょっとインストラクターやってた時とかあったもんで、
うん、
うん。今日初めて切る子でも、まっすぐ切るとか、
うん。
こう、下にゲジゲジゲジって出ないように、上の毛も、いつも同じところでまっすぐ切れてるっていうところから練習しようねってやるわけですよ。
うんうん。
で、最終的には、まあ最初、おかっぱっていう、こう、ワンレングスボブっていうのが綺麗にまっすぐに切れてるか、右左一緒になってるか、なんていうのをチェックするんだけど、うん、あれだって、さあじゃあ、例えば、明日からカットの練習入るからね、って言われたって、
うん、
サクサクハサミをこう動かせる人がいないわけ。
ああ、難しいですよね、あれ。
サロンに行ったら簡単にみんな、スッて取って、パッてって、ダッカールって言うんで、パッてこう止めてると思うんだけど。
うんうんうん。
あれだって止められない子、ごそごそいるんですよ。もう、一本でパッて止められるのに、二本も三本も買って、うん、でしかもずるずるずる下がってきちゃったりして、結
構。ああ、ありますね、うん。
で、普通にスタイリストだったら、パッと取って綺麗にスッとこうラインが入ってて、パッと取って、だいたいダッカールっていうんだから、一本でパッて止めるのが普通なんです、
うん
うん。で、そこからもう練習が始まっちゃうわけじゃないですか。
はい。
で、ヘタバがうまくこうコームでこう、スッスッってやってこう取れないとか。
うん。
で、取って持ってるんだけど、ハサミがうまくこう使えないとか。
うん、うん。
もうやることなすと全部こう、ちょっと言葉悪いけど、だから要するに下手なんですよね。やったことないんだから、しょうがないんですけど。
そうですよね。たくさんいろいろやることがあって、うん、それぞれが、まあ初心者だから、最初から全部うまくはいかないんですよね。
う
ん、
そうです、そうです、そ
う
です。
うん、
多分、チェロ教えるんだって、チェロって弦で弾くんでしょうか、だけど、ギターとかだと、なんだっけ、コードをこういうふうに押さえるんだよ。うんうん、まずこういうふうに押さえないやって。
うん、
次のコードをして、また指がパッてこう動くかどうかっていうのをこうやるわけでしょ。これがいきなり10個のコードを持ってかれて、これをこう組み合わせていくんだよって、そんな覚えられるわけないじゃんみたいな話だし。で、今度こっちがなんとかこう覚えたりできたんだけど、こっちの弾く方がうまく弾けなかったりするわけでしょ。う
ん、はい。
ちょっともすごい似てるなと思ってて、その楽器とかに。だから、そうするとつまらなくなるから、さっきみたいな教え方すると。
そうですね。
切り方、ハサミの持ち方と切り方だけは教えなきゃまずいと思うんですけど。
うん。
まっすぐ切るとか、曲がってるとか、斜めとか、丸くなっちゃってるとか、どうでもいいから、とにかく、ちゃくちゃく切れと。
お
ー。で、そうすると、スライスってね、スライスして、手でこう持って、その指のここのところにハサミの刃を持ってきて、こう、自分の指を切って、ね、チャチャチャチャって切れるように。
うんうん。
それが何回もいいから、もうズタズタでもボロボロでも何でもいいからって。そうすると手は慣れるわけじゃないですか。
はい、はい。
あとは順を追って、切っていかなきゃ、こんなまっすぐ切れないから。
うんうん。
それからワンレングスっていうか、そのまっすぐ切るっていうのを覚えさせた方が楽しそうですね、見てると。
へ
え。初めから、あそこが違う。ああ、それ違う違う違う。ダメ。それ違うよ。それ言ったじゃん。みたいなことでやるよりも。
ああ、嫌ですね。それだと。
とにかくもう、スタイルなんかどうでもいいから、とにかくこうパッパッパッパッパ、スタイリストと同じように手がこうパッパッパ。料理で言ったら包丁がチャチャチャチャチャって使えるようになれる
み
たいな。
うん。
あ、料理の方が分かりやすいかね。料理ってそうじゃないですか。素材を入れるして。こう切るところから始まって、
うんうん、
調味料をどのタイミングで入れるかとか、まあカットそんな感じだわ。
なるほど、もう、うん、まあ一つの工程作業もうこう包丁を上から下にガンガンガンガンガンガンってこの動かす作業だけでいいからとりあえず切って楽しい感覚だけ
掴
ませちゃうとかっていうことですね。もう料理のことはいいからって言って。
そうそうそう。味はどうでもいいし、作んなくていいからみたいな。
うん。
多分ね、だから、初心者ってあんまりカットしたことない人に、一つの頭を作り上げろって言ったら、うん、これまた、マネキンの頭で切ってたって何時間かかるかわかんないですからね。
いきなりね、そうですよね。うん、
で、子供だってわかるじゃないですか。まっすぐかまっすぐじゃないかなんて。
うんうん。
口ではいくらでもごまかすことできるかもしれないけど、
うん。
針紙だってまっすぐじゃないものはまっすぐじゃないわけだから、切ってる本人だってわかってるんですよ。もう、二つ三つ切った時点でこれ曲がってるって思ったらもう嫌になります
ね。そうですよね。
最初から切り直したから。
本当ですよね。
うん、だそういうポイントポイントで教えていく。いや、楽しく教えるというか、楽しく覚えていってもらうっていうことを心がけると、
うん、
率先してやるようになりますよね、とにかく。
へぇ
ー。なんか、趣味と一緒ですよね。今日もチェロ弾きたいとか。とりあえずこれ終わったら、お酒好きな人はとりあえずビール飲むぞとか。
うんうん、
そのためにこう頑張れる自分もいたりとか。
うん。
だとにかく練習は楽しく。だ教育ってた、昔みたいに怒ったり怒鳴ったりするのがもう今教育じゃないなと思ってて。
うん。
面白いって今日も教えてほしいとか今日もやるぞってこう、相手が思わなかったら無理ですよね。いやいや、やらせたって。
本当ですね、
うん。で、僕の中の経験で言うと、そういうふうに教え始めてから育っていく過程の子って、
うん、
結構聞いてきます、向こうから。
ああ、なるほど。
うん。なんで僕はまっすぐに切れないんですかねとか。なんで僕が切ると丸く切れないんですかねとか。
うんうん。
ここばっか変になんか短くなっちゃうんですかねとか。
あと、すごい。
もう右左のバランスが取れないとか。
うん、うん。
右だけ見ればすごい綺麗に切れる。左だけ見ればすごい綺麗に切れる。るけど長さ比べたら右と左の長さが違うじゃんみたいな。なんでですかねって自分でちゃんと言われたようにやってるつもりなんですけどみたいな。
あ、聞いてきてくれるんだ。
ようになる子が多い。
ああ、それ全然違いますよね。その、うん、聞いてくれればいいのにっていうのって多分聞けないから聞けない、うん、ですけど、自分から言ってきてくれるってめちゃくちゃ楽だし。なんか自主性がありますもんね、そこに。
うん、でね、これもね、僕こういうコンサルやっててすごいこれも感じたんだけど、
はい。
なんかの勉強会っていうのは、相手は全部受け身になっちゃうじゃないですか。
うんうん。
もしかしたら、例えば直美さんに、僕はチェロの先生やってて、
うん。
なんかちょっと佐藤っていう人すごいから、ちょっと直美さん行ってみな、とかつって、うんうん、行った時に、直美さんは経験してるわけじゃないですか、も
う。うん。
じゃあ、まず、例えば、チェロを持つ姿勢はこういう姿勢で、
うん。
こうやって、始まったから、それは知ってるからいいよって多分気になると思う
んですで。確かに。
ナオミさんは頭の中で、いや、私が知りたかったのはそうじゃないんだ。右手のこの、例えばその弦の動かし方とか、力のこう入れ方とか、リズムとか、うん、これを知りたい、こっちも姿勢も何もできてんだよ、私はって思ってたりすると、最初のその時間って、すごい、なんか、憂鬱じゃないですか、聞いてて。ああ、はいはいはいはい、みたいな。知ってくれ、みたいな。教える側って全部教えようとしちゃうから。
ああ、うんうん。
だから、聞き手側からすると、教わる側からすると、いや、それは分かってます。できてます。結果としてまっすぐになってないけど、それは十分分かってるんですよ。僕が知りたいのはここなんですっていうところがあるじゃないですか。
うん。
で、聞いてくるってことはそこを聞いてくるんですよ。
ああ、そこそこ、うん。
だから教えるのにも時間がかかるんですよ。
ああ、いいですね。どちらにとっても、
うん。そうそうそう。余計な時間かかんないし、余計なこと言わ、こう、演説されないから。
先
輩。だから精神的にも楽ですよね。
本当ですよね。うん、そっか、うん。あ、じゃあ逆に言えば、その求められるまで、わざわざ口出しするな、みたいな。ところ、
うん、あんまり口挟まない方がいいですね。
ああ、そうなんだ。
うん。とにかくやってみな、みたいなの方が。
うんうん。うん、
さっきも言ったけど、とにかく切ってみな。で、チャカチャカチャカチャカ使えるようになったら、もうめちゃくちゃに切ってんだけど、めちゃくちゃに切ってるなりに、スライスして、シェイプっていうのを溶かして、手で持って、ハサミをこう構えて、ちゃちゃちゃって切るとこまでは、そこだけ切り抜いてみたら、スタイリストと全然変わってないよね、やってることってぐらいに、やっぱりなるぐらいにならなかったら、できないカットなんだ。それを何度もやらせたりとか、100均とは言わないけど、普通の安い文房具用のハサミあるじゃないですか。
はい。
あれとかをよく持たせてたりしますね、うちのサロンと。
どういうことですか？
普段、だって、営業時間中ずっと仕事してるなんてありえないじゃないですか。 ちょっと1分間ちょっとポッと立ってるだけとか。
うんうん、ありますね。
2分間立ってるだけとか。
うん。
あるいはちょっと忙しくて疲れたから、裏、バックルームで休んどきなーっつって、裏でちょっと休憩で捨てるとか。
うん。
そういう時に、その文房具のハサミだけ持たせて、こうやってカチカチカチカチ動かしてくれるっつって言って。動かないから。
多分。
さっきの料理で包丁を裏でいいから、野菜切らなくていいから、トントントントントントンってこういう手の練習とか、包丁を刻む練習。もちろん指切んないのに。はい、で、殻でカンカンカンカンできない人がキャベツを切れって絶対無理ですよ、それに。ただ注意しなきゃいけないのが、安いハサミでも文房具用ってこれ開閉がちょっと抵抗があるようになってるんですよね、切れるように。
うんうん、
だからそのネジを緩めたりして、こうちょっとパカパカにするんですよ。
ああ、はいはい。
そうしないと指に負担が入っちゃう。
ああ、う
ん。炎症になっちゃったりするもんで。
うん。
だから、そのハサミを持ってない、いつも持ってカチカチ動かしてなって言って、例えば、1分ぐらい立ってなきゃいけない。立ってなきゃいけないっていう別に悪いことしてるわけだけど、お客さんの後ろで時間待ちでちょっと立って、こう、お待ちするときに、
うんうん。
こう、後ろへ、こう、手を後ろへ回してさ。
うん、うん。
ハサミを握ってればいいわけだから、その文房具のハサミを。で、チャカチャカチャカチャカってやってるって、これは別に全然、練習の感じじゃないじゃないですか。
うんうん。
うん。家へ帰って、例えば、ビデオ見たり、映画見たり、なんかしてるにしても、片方の、うんうん、手には、ハサミ持ってて、パチャカチャカチャカチャカって、なんか見てたりとか。
うんうんうん。
手が覚えるから、手が覚えるとか、体が覚えるから。
うん。
そういう練習をしなってよく言いますよ。でそうすると、まあ結構、さっきも言ったけど、向こうから聞いてきてくれるし、ようになるし。
うんうん。
で、ポイントで教えることができるからすごく楽だし。で、ポイントで教えてあげて、発見があるとすごい喜ぶし。ああ、そうか、みたいな。そうだったんだ。なんか、そういう感覚が一番いいかな。だから、教育ってだからもう本当に昔の感覚絶対ダメですよね。
うん。
うん、って、僕は今は思ってるし、
はい、
でそれぞれペースがあるから、
うんうん、
なんかあんまりこう、こっちの思ったことをこう、強く、普通1ヶ月で覚えるぞとかっていうのって絶対良くないなって思ってて。
あ
っていうことかな。だから教育って結構、だからこれって自分の方の気持ちの方が大変ですけどね。
ね、
教える側の気持ちの方がね。
そうですよね。もっと短時間でできるようになれよみたいなこととか思っちゃうわけですよね。
うん、でこれ気悪くしないで聞いてほしいけど、経営者相手に僕はいろんな話するわけじゃないですか。
うんうん。
これしましょうよって。DM 書きましょうねって。SNS で配信しましょうねとか、うん、ホームページこれ編集した方がいいですよとか、
うんうん、
こういうキャンペーンやったらどうですかとか、言うじゃないですか。
うん、
でもやんない人結構多いんですよ。で、その時に、これだからスタッフとあなたっていう状態じゃないですか。経営者とスタッフの関係じゃないですか。僕は皆さんの経営者でも何でもないけど、
うん、
僕としてもやっぱりなんかこう、アドバイスする以上それをやって結果を出してほしいわけですよ。本当のこの気持ちとして。
うん、
で、もう2回も言ってるのになんでやってくんないの、直美さんって。違うじゃん、俺、こういうふうにしてって言ったじゃん、全然違うことやってたりして。
うん、うん。
じゃあ、これが僕が経営者で、直美さんがスタッフだったら、どういう態度を取ってるかって言ったら、ねえ、お前何やってんだみたいな感じになるわけじゃないですか。絶対直美さんも僕のあのセミナーでも絶対来なくなりますよね。
そうですね。
こんな文句言われるの嫌だよ、みたいな。
うん。
だから、これ、スタッフだって一緒なんですよ。
そん
な文句ばっかりやって注意ばっかりさせたら絶対やんない人が圧倒的に多いから、楽しませるっていうのはすごく重要ですね。
楽しませるか。でもじゃあ、そのやってこないとかできないなって思った時にはどうするんですか？
あ、これは、教育とかじゃなくて、今の僕の立場として。
もうそうだし、まあ教えてる時も。
いや、これはね、だからスタッフへの教育と、皆さんへのとはちょっと違うんですよね。
あ、まあ、そうか、う
ん
う
ん。皆さんのはだって、やったらすぐお金につながってくるわけじゃないですか。
うん。
だから、なんでやらないのかっていうのを聞きますね。
ああ、うんうん。
や、ごめんなさい。ちょっといろいろ忙しくて私できなかったんです、とかって、直美さんが言ったとしますよね。
うんうん。
じゃあ何が忙しかったんですか？
あお
ー。何がお前忙しいとこ言ってんだよ、じゃなくて
。
何が忙しかったんですか？
うんうんうん。
で、じゃあ昨日はどんなことがあったんですか？昨日があれこうです。うん、あれこうです、そうです。それ、黙って鵜呑みにします、ね、僕は、とりあえず。
うんうん、
ああ、それは大変でしたね。
うんうん、
だけど、そのままやってたら、ただの、なんか、あの、優しいおっちゃんになっちゃうから。
うん。
怒ることは僕はないけど、じゃあ今度、直美さん、いつまで、いつやってくれますって聞きます。
ああ。
自分で言わせるんですよね。
本人が決めるように、うん、本人に決めさせるというか、本人に決意してもらうんですね。うん。
いつまでにやりますとか、いつまでに完成させますかとか。
うん。
と言い訳できなくなってきますよね、今度相手が。
うんうん。
まあ、ほぼほぼ昨日はこういうことがあって、一昨日こういうことがあって、ほぼほぼ僕が聞いてるとそれ全部言い訳じゃんって思うんだけど。
まあ、人ですからね。そりゃそうなりますよね。
うん、そこを責めちゃうと、やっぱり、つまんなくなっちゃうんだよね。
ああ、そうですね。
やらされてる感、なんか圧をかけられてみたいな。
ねえ、確かに。佐藤さんが、ああ、そりゃ大変でしたねって、ああ、でもこうだったですねって、はははははって笑ってくれたら、ストレスそんなないですもんね。同じやるにしても。
うん、と僕は思ってるんですけど、思ってそういうふうにしてるんですけど。
う
ん、
でしょうね、うん。うん。
でも必ず来ます、やりましたかとか。
うんうん。ああ、
ね、やりましたかって。やりましたかって聞かないなきゃなんない人、直美さんはやってない、大概。
うんうん、
あの、ちゃんとやってきた直美さんは、やりました、できましたとか言ってきます、自分で。
そうですよね。
さっきの質問と一緒です。向こうから積極的に言ってくる。
ああ、確かに確かに。うん。
で、本当に例えば経営だったらうまくいかなかったとしても、ちょっといいですか？言われた通りこんな風にやってみたんですけど、全然さっぱりで、って向こうから言ってきます。
ああ、そうですね。
だそういう雰囲気を作っていかなきゃいけないですよね。
うんうん。そうかそうか。
で、スタッフの場合だったら、あの、逆に、あんまりこう、それでもやっぱり 100% だって絶対ないから、でもあんまりやってる雰囲気ないなとか、10日までにやりますって言うけど、うん、10日になったら自分からも申告してこないみたいな。
おー、
うん。できましたとかできませんでしたっていうの。で、言ってこないっていうのはやっぱこれ心理的に、多分できてないし、やってないんですよ。
ですね。
そんなの、あの、いくつになっても子供と一緒で、できましたとか、うまくいきましたって、嬉しそうに普通言ってくるけど、
うん。
黙ってるっていうのは、そこ疲れたくないんですよ、相手。
うん。
あえてつかないですよ、そういう時。
すごい。
うん。一日二日の時はどうよ、最近とかって。っていうと、いやー、うまくいかなくて。
うん。
っていうね。そんで、その時は、一週間ぐらい何もしない方がいいんじゃないって言います、軽く。
あ、優しい。
優しくないんですよ。本当は。わかんないけど。
1
週間ぐらい。あんまりそればっか考えると人間根詰めるとストレスになっちゃうから、もう一週間やんないって決めた方がいいよ、みたいな。
ああ。
って言ったりします。
そうすると逆になんか、いや、でも頑張りますって言いたくなりますもんね。
なんとなくね。それを期待して僕は言うんですけどね。うん、
なるほど。
だけど変な話、一週間本当にやんない。子もいるし、みたいな。いろいろですよ、ね。
うんうん、
で、僕も前、直美さんに不安のところで言ったことなかったっけ？僕、強くないけど、お酒結構毎日飲みたい人なもんで。
はい。
で、今日はちょっと、薄いけど、太陽出てて、ちょっと外で暑いじゃないですか。
うんうん。
なんか外出ると、こういう時って、飲みたいなって思うんですよ。
いいですね。
うん、昼食う時にビール飲みたいなとか、ちょっと。
はいはい。
思ったりするよね。だけど、一瞬考えるわけですよ。今日、やばいよな。例えば、直美さんと1時からちょっと約束があったよな、とか。
うん。
まあ、これ絶対飲んじゃダメな状況なわけじゃないですか。
うんうん。
だけど、そういうのを前倒しにするときがあって、朝起きて、なんか、うん、ああ、今日暑いなーと思って飲みたいなーと思ったら、今日の1日のやるべきことって大体決まってるから。
うん。
これを午前中に終わらせるように努力するんですよ。あの、人とこう会うとか、こう、ズームやるときは無理だけど、一時を急に僕の都合で9時にしてくれ、10時にしてできないけど、自分だけでやる作業に関しては詰めることできるじゃないですか、いくらでも。
うん。
そんで、まあ、ぴったり12時に終わるかどうかは別ですけど、割と早い段階にそうすると集中するから、伸びたいから。それで終わって人確認して、今日もうやることないよな、人に会うこともなかったよなって確認したら、よし、飲もうって、でも仕事しないって決めるんですよ。ものすごい楽しいですよね、そういう時の飲むお酒って。
ああ、いいですね。
で、早い時間から飲むから、ほら、次の日寝不足だってこともない。仕事終わってから外なんか飲みて、1時、2時まで飲んじゃったりすると、次の日の朝辛くなったりするけど。だそういうなんかメリハリ的な。
あ、そういうことか。
自分に楽しみを与えるというか、プレゼントするというか。
ああ、そういうことですね。自分で自分を教育しなきゃいけない経営者さんは、もう本当に一人でされてるとかっていうんであれば、そういうメリハリしっかりつけて、自分にも楽しさをちゃんと用意してあげるっていうことも大事、
あまり長くなっちゃうとどんどん発展しちゃいそうだけど、どっかのメールマガでも書いたんだけど、サラリーマンが、もうなんか、よく、これ愚痴っぽく聞くんですけど、
はい、
もう、うちの会社ひでえよ、扱いがね、やってらんねえよ、うちブラックだよ、とかって言いながら、給料安いし、とか文句言いながら、でも働、また次の日も仕事行って、金がないないって言いながら、どのぐらいだろう ?3000 万ぐらいローン組んだりしますでしょ、住宅ローンとかマンション買うとかって。で、なんでそれ組むのってことじゃないですか。しかも頭金も貯めるために、ほら、節約もしていくわけでしょ、小遣い減らすと。なんでそれできるのって。だって家欲しいって気持ちが強いからでしょ。なんかこうしたい、こうなりたいって気持ちが強かったら、僕は絶対そういうふうに体って動くと思うんですよ。愚痴は言うかもしれません。やってらんねえだ、買ったリーダー。みんなみたいにブランド品欲しいぞとか。思うとは思うけど、でもその家が欲しいとか、まあ車でもいいですし。
はい。
マミさんだったら新しいチェロが欲しいとかさ。そんなのキャッシュでパーなんで買えるような多分金額じゃ僕ないと思ってるから、チェロ。だから計画的に考えるわけじゃないですか、貯金するとか。
はい。
まあローンを組むこともあるのかもしれないけど、まあとにかく頑張るするわけですよね。だけど、なんで我慢ができるのかって、それが欲しいから、それが買いたいから、家に買ったらこういう風なイメージってのがあるわけじゃないですか、みんな。
そうですよね。
だそれをイメージしてほしいんだよね、経営者って。どのぐらい売り上げ上げたいかって、50万だ、100万だ、500万だってみんなパッと口にするけど、いや、それ目的あっても100万なのかなって僕思ったりするわけ。100万あったらこういう風になれるって、すごくイメージできてんのかなとか思って。そうすると、そのイメージがしっかりできてる人って、やっぱりなんか強いですよね。
あ、イメージが、そのもう具体的に、もうこれをこうしたいとか、このチェロ買いたいとかも、きちっとあった方が強いってことなんですね。
漠然と売り上げは上げたいんです。いくらぐらいですか ?30 万ぐらいとか50万ぐらいとか100万ぐらいとか、いろいろみんな言うけど、それって本当に思ってないでしょ、僕いつも思ってる
んだ。あんまり根拠がないというか適当な感覚的なもの数字だとあれなんですね、強いこうなんか、気持ちで物事動けないんですね。
そうこれはだからね、一人経営者の絶対楽なんですよ。スタッフを教育するわけじゃないから、自分を教育するわけだから、自分を教育って言うとおかしいけど、イメージ辛いんだから。30万あったらどう、30万増やして何したいんですかってこう、聞かなくても、30万あれば、こうなるとか、こうしたいとか、もう一点出したいんだとか、店舗を改装するのにその場の費用はいるとか、そういうしっかりした目標を持ってる人って、やっぱ頑張り方が違うっていうか、やる気が違うっていうの?辛いけど楽しそうにやるっていうの?目標に向かって
るか。そういうことか、そういうことか。それは大きなポイントですよね。
そう。
なるほど。
まあ同じことはスタッフにも言えるんだけど、スタイリストだったらこうなるぜって楽しいイメージは言えないんだけど、一人経営者の場合はやっぱり自分が、じゃあそうなったらどうなるの、っていうのをこう、イメージしっかり持ってないと続かないというかやれないですよね。
ああ、確かに。そっかそっか。
一番良くないのは、今生きていけてるから。収入どのくらいか知らないけど、どのくらいですかね。わかんないけど、30万もあれば普通に生きれるでしょ。一生懸命困ることはないじゃないですか。贅沢は一切できないかもしれないけど。で、これがもし10万とかになっちゃったら、いや、真剣に転職考えなきゃいけないとか、 なるわけじゃない。どっちにしたって。
はい。う
ん、だけど、じゃあ、30万の収入が50万、20万増えたら、どういうふうになる？いや、ヴィトンの財布買って、とか、車を新車に乗り換えて、とか。
うん。
1DK のマンションから 3LDK に住み替えて、とか。さあ、こうで、あそこのマンションに住むんだとか、あんな車を私も乗るんだって思ったら、気持ちの入れ方が違ってくんだろうな。
まあ、そうですね。
その辺も大切なところですよね。メンタル鍛える。鍛えるんじゃないけど、イメージするっていうのはね。一人経営者の方は絶対早いですよ、それ。
ああ、結果を出すには。
うん。だって、とにかく人に頼んでやってもらうことじゃないじゃないですか。スタッフがいるってのは頼んでやってもらうことになるわけだから。だからね、そういう、なんか、自分で自分を教育する、指導する、スタッフのことだったら、だから、楽しんでもらう。
うんうん。
やらせんじゃなくて楽しんでもらう。で、自分から今日もやるぞみたいな。たかだか10分集中すれば終わりとか。そういうやつです。
ああ、なるほど。大事ですね。
大事です、大事です。
はい。わかりました、はい。ぜひもうやってくださいね。楽しんで、はい。はい。ありがとうございます。それでは最後にお知らせです。美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャストでは皆様からのご質問を募集しております。ポッドキャストの詳細ボタンを開いていただきますと質問フォームが出てきますのでそちらからご質問をいただければと思います。それでは今回はここまでとなります。また次回お会いしましょう。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。